皆さんこんにちは。
こんにちは。
本当に素晴らしい賛美を感謝いたします。今日は最後の集会、最後のメッセージとなりましたけれども、これまで2回はサマリアの女に注目してまいりましたけれども、まあ、実はこの記事の中には、弟子たちも出てまいります。最後の集会ではこの弟子たちに注目をしたいと思っています。これまでのように、聖書をまず読んでから始めたいと思いますけれども、今日はヨハネの4章の27節から36節まで、ヨハネ4章の27節から36節までをまた交互にですね、私が読みます。また皆さんが読んでください。また私が読む、まあ、そんな感じで、読んでいきたいと思います。4章の27節から36節まで、では先に読ませていただきます。この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。
女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。
来て見てください、私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。
そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。
その頃弟子たちはイエスに、先生召し上がってくださいとお願いした。
しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。
そこで弟子たちは互いに言った。誰かは食べ物を持ってきたんだろうか。
イエスは彼らに言われた。
私を使わせた方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の職務です。
あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。
すでに借る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。
ありがとうございます。イエス・キリストと出会い、イエス様とお話をして、この方こそ救い主ではないかとサマリアの女の人は信じたわけです。そして彼女は人々にそのことを告げるために喜んで、もう興奮気味にですね、町に戻っていきました。一方で食料を買うために町に出かけていた弟子たちは戻ってまいりまして、そして弟子たちはイエス様に、先生召し上がってくださいとお願いしたわけです。そうするとしかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。もちろんこの食べ物、食物は霊的な食べ物のことを意味しているんですけれども、どうしてイエス様はこんなつっけんどんな、ね、言い方をされたんでしょう。まあ、せめてね、あご苦労様ってね、じゃあ食べようかとでも言えばいいのに、もう弟子たちのさあ食べましょうっていうのをバサッと切ってですね、いいえ私には食べ物があるんだ、なんかちょっとつっけんどんな感じに聞こえるんですよね。どうしてイエス様はこういうこのように言われたんでしょう。それは今ここでこのタイミングで弟子たちに言わないといけないことがあったわけですね。遡って27節を見ますと、もう一度読ませていただきますと、この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。まあ、ユダヤ人の教師であるイエス様がですね、サマリアの女ですね、サマリア人と話していることも、また女の人と話していることも、もう非常に驚くべき、 本当は光景であったんですけれども、まあ、弟子たちはこれまでもイエス様のことを見てきてますので、まあ、何か、まあ、意味があるんだろうとね、まあ、思って黙って、まあ、遠巻きに見てたわけですね。でも、まあ、はっきり言ってしまえばですね、弟子たちにはこの一人の女性に関心がなかったわけですね。暗く虚しい日々を生きていた彼女がイエス様と出会い変えられました。暗闇から光の世界に入れられたわけですね。そして町の人々には本当に喜んでこの喜びを伝えるために水瓶をもうほかっておいてですね、戻っていくほどそのような喜びであったわけです。一人の女の人が今目の前で救われたわけです。なのに、そんな劇的なことが目の前で起こったのに、弟子たちはですね、先生、お腹空きました。ね、私たちももうお腹空いてるんですよ。さあ、お弁当しましょうよ。というようなことを言ってるわけです。そんな弟子たちに対して、イエス様は大切なことを教えようとされたというのがこの場面であります。言うまでもなく食べ物っていうのはね、人間にとってまあ最も大切と言っていいでしょう。食べ物がなくては生きていくことはできませんし、食べ物っていうのはね、やっぱり人生の大きな大きな楽しみの一つだと思いますね。人間にとって食べるっていうことは最も大切なことと言っていいと思います。確かにそうなんですけれども、でも本当はもっと大切なことがあるんだということをイエス様は言ってるわけです。人間は食べなければ生きていくことはできないっていうのは事実です。でも本当の意味で人が生きるっていうのは食べることができれば十分なのかっていうことなんですよね。食べ物さえあれば人間は本当の意味で生きておられるのか、逆に食べ物がなかったとしても本当に人は生きることができるのかということですね。このことはすぐにわかります。例えば日本で自殺をされる方の数はですね、平成の10年から23年までの間3万人を超えておりまして、一番多い時は3万5千人を超えていました。で、最近はですね、8年連続で減少して今は2万人を少し超えるぐらいだというふうに言われているんです。まあだいぶ減ったねとね、まあ、そんな感じですけれども、実はアベノミクスがですね、成功し始めた時からこの人数は減ってるんですね。そして実はですね、アベノミクスが成功しているように見せるために統計上の操作をされていると言われています。で、結局実際的な自殺をされる数の方の数はね、3万5千人から今でも減っていないんです。つまり多くの方がね、亡くなっているわけですが、もちろん自殺の第一の理由は経済的な理由なんだそうです。でもその経済的な理由っていうのはね、食べるものが普通になくなってしまったっていうほどの経済的な理由じゃないわけですよね。食べるものは普通にあるんです。食べられるんです。でも生きていく意味も希望ももうなくなってしまった、あるいは将来を悲観して精神的に追い詰められて自殺を選んでしまった、そういうことです。そうすると人間が生きていくためにはね、食べ物があるっていうだけではダメだっていうことはね、すぐにわかります。人は自分を生かし自分を満たしてくれるものをね、求めてさまよっているわけです。自分の欲求を何とか満たそうと思って生きています。それを仕事や勉強に求める人もいます。有名になることに求める人もいます。趣味とかゲームとかね、まあ酒やギャンブルに求める人もいます。 でも聖書によれば、そのようなこの世のもので人間は決して満たされることはないと教えています。私たちは神によって作られたので、神によってしか生きることができないと聖書は教えています。言葉を変えれば、神の御心を行うことが私たちを生かす本当の食べ物だということです。イエス様は神の御心を行うことが私の食物であると言われましたけれども、それは私たちの食物でもあるわけですね。人間が本当に生きていく上で必要な食べ物は神の御心を行うことです。じゃあ神の御心ってね、何でしょうか。例えば第一テモテの2章の4節には、神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。全ての人が自分の罪の問題に気がつき、解決を見出し、罪が許されて癒されて最善の人生を歩むものに変えられていくこと、これが神の願いだというわけです。つまり神の御心というわけです。そしてその御心を実現するためにイエス・キリストは来てくださったわけです。またイエス様は神の御業を行うこととも言っていますけれども、例えば同じヨハネの6章には、彼らはイエスに言った、私たちは神の業を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた、あなた方が神が使わされたものを信じること、それが神の業です。私たちがイエス・キリストを信じること、そしてイエス様を信じて生きていくこと、これが神の御業を行うことなんだと言ってるわけです。それはただイエス様を救い主として信じるというだけではなくて、いろいろな人生の困難の中にあっても、苦しみの中、誘惑の中にあっても、あるいは本当に調子よくいってる、万事うまくいってる、そのような中にあっても、イエス様にあって、私はあなたを信じてあなたに頼って生きていきます告白して、そのように生きていくこと、それがイエス・キリストを信じて生きていくということでありますし、そのように生きていく中で神の御業は本当に現れるわけですね。本当に神様生きておられる、聖書の言葉だけでなくて私たちの生き方を通しても本当に実感としてね、ああ神様本当に生きておられて私を愛してくださってるということが体験できるわけです。それが魂の食物になっていくわけです。そして次にイエス様はですね、弟子たちに「あなた方は借り入れ時が来るまでまだ4ヶ月ある」と言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。永遠の命に入れられる実を集めています。こうあります。ちょっとそのイエス様が弟子たちに言われた時のね、状況をちょっと想像してみてください。まあ、実はこのイラストとはちょっと違うんですね。まだ借り入れまでに4ヶ月あるっていうわけですから、畑はまだ緑色のはずです。ですからイエス様がここで言われていることはやっぱり霊的なことをね、意味しておられるということは確かなことです。じゃあ、どういう意味かと言いましょうか。それは、直接的な意味としてはね、まず一つ目はこういうことでありましょう。この彼女の知らせは、彼女が水瓶を置いてですね、町にすぐ戻りました。この彼女の知らせはですね、あっという間に人々に広がって、多くの人々がイエス様を信じることになりました。まさに永遠の命に入れられる実を集めるっていうね、その借り入れの時がもうそこにあったわけですね。日本だけ見ると、日本は相変わらずですね、クリスチャンの人口は、本当にきちんと礼拝に参加してですね、クリスチャンらしく生きてるっていう方で考えれば、0.3% ぐらいだろうとね、こう言われていると思います。でも いくつかの教会ではね、やっぱりこのまさにこの時と同じような状況がね起こっていると思いますね。次々に救われる人が与えられてね、働き人がもう足らない。まあ、あの木下先生のねシティバプテスト教会とかそうなんだろうと私は思いますね。もう本当に新しい人がどんどん与えられて、木下先生ご夫妻だけではもうとてもとてもあの対応しきれないよね。新しい献身される方が何も与えられている、訓練しながらその方たちにも働いてもらっているとね、そういうことをお聞きしております。他の教会でもね、そういう教会もいくつもあると思いますね。また世界中にね目を向ければやっぱり本当にリバイバルが起こってて、救われる方が次々与えられてて、働き人が足らないとね、そういう状況もあるわけです。ですから私たちはこのイエス様の言葉を聞いたときに、いやそんな風には見えないな、ね、私の周りで興味持ってね話聞いてくれそうな人はいやしないよとばかり思うんではなくて、もっともっと自分自身の教会の成長はもちろんですけれども、福音宣教全体にね目を向ければ自分のすべきこと、まだできることがねいっぱいあるということに気がつくと思いますね。でもう一つこのイエス様の言葉にはね大切な意味があると思います。それは34節に戻りますけれども、イエスは彼らに言われた、私を遣わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。ここでイエス様は神の御業を成し遂げることと言いました。御業を成し遂げるというのはどういうことでしょうか。ヨハネの福音書の最後の方を見ますと、イエス様が十字架にかかられる場面で、イエス様が十字架にかかって死なれる直前にですね、このヨハネが記している言葉はね何だったでしょうか。それは成し遂げられた、まあ、新改訳の聖書では完了したとね書かれてますが、まあ、意味はね同じです。成し遂げられたという言葉と、これがイエス様の最後の言葉になっています。イエス様のおっしゃった神の御心を行い神の技を成し遂げるというのは、十字架で死なれるということに他なりません。そしてそれこそがまさに弟子たちの知らない私の食物だとイエス様は言われたんだと思いますね。イエス様はまさにそのために生きられたわけです。そしてイエス様は同じヨハネでこういうことを言ってますね。誠に誠にあなたに告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。イエス様は一粒の麦となってこの地に落ちてくださった、そしてそのことによってこの世界に種がまかれた、こういうわけです。イエス様が十字架で死なれて種がまかれた、そして借り入れを待ってる、これはイエス様の約束であり、また予言です。私たちは不毛の地にね種もまかれてない、荒れた地で伝道しようとしているわけではないということをねよく覚えるべきだと思います。イエス様がすでにその尊い命と引き換えにして種をまいてくださっています。そして大きな収穫が約束されています。そういうこの世界に私たちは今生かされているってことをね覚えたいと思うんですね。サマリアの人々がですね、どんなふうにイエス様を信じるように導かれたんでしょうか。それは一人の人を通してです。一人の人の証を通してサマリアの人々が導かれてきました、
ね、
そして神様は皆さん一人一人の証をね用いようとされているわけです。しかも正直な証です。格好つけた表面的な言葉だけの証ではありません。 自分はそんな罪人ではないですよ、私は清らかな人間ですよっていうのはね、ふりをすべきではありません。彼女は、ね、自分のありのままを告げられた方がいるんだ、このように証しをね始めました。この彼女の自分の人生の闇、苦しみ、罪、そういうものが本当に許され癒されたっていうことがね、人々に伝えていきたい、この喜びを人々に伝えていきたい、そういう力になったわけです。あなたも少し前のことをね思い出してみてください。本当に自分の罪の姿、虚しい人生を生きてた、あるいは生きようとしてた、そして最後は滅びだった、そうではなかったでしょうか。あるいはある人は自分の犯してしまった大きな罪のね責めをずっと背負ってね苦しんでた、本当に虚しい寂しい思いで生きてた、そんな中でイエス様と出会った、そうではなかったでしょうか。彼女はイエス様と出会ったばかりで、弟子たちのような、ね、訓練は何一つ受けてないわけです。でも弟子たちができなかったことをね、彼女は一人でしました。そしてイエス様は、私はあなた方も使わしています、こう言っておられるわけです。イエス様はここにおられる一人一人をね、それぞれの学校、職場、家庭、地域、そこに使わしておられるわけです。私たちはともすると自分のことで精一杯になってしまいます。でもイエス様は生ける水の川が流れ出ると言っています。あなたを通して周りの人々に神の愛と救いがね流れ出ていくべきです。隣人を愛すること、これは神様の御心です。最も身近な隣人はね誰でしょうか。結婚している人であれば妻であり、また夫であります。妻を愛すること、これこそが第一にすべきことであり、人生をかけてすべき、していくべきことであります。夫を敬い従うこと、これは妻が第一にすべきことであり、人生をかけてしていくべきことであります。もちろん私たちはその他の隣人を助け、励まし、そして時には本当に自分からその人を許し受け入れていく、そして最後には最も大切な福音を伝え、教会にお誘いする、そうしていくならば、あなたの周りには神様の祝福の泉がね広がっていくわけです。私たちは相手のね表面的な姿を見て、ああこの人は無理だ、またいつか見捨ておこう、そういうふうに考えてしまいがちです。でもこのサマリアの女の人はどうだったでしょうか。普通考えればね、この人は無理だ、この人は福音なんか受け入れるはずがない、そういう代表的なね女性だったはずです。でもイエス様はユダヤではなくサマリアの人に、そしてこのサマリアの中でも本当にどうしようもないと思われた女性に、まず永遠の命の道をねお与えになったわけです。ですから私たちはどんな人に対してもね、あの人は多分救われないだろう、そのように思うべきではありません。そのように決めつけることはね絶対にできないんです。 イエス様こそ救いから最も遠いと思われる人に真っ先に近づいて救いを提供してくださいました。やっぱり人間はなかなかね、頑固ですので、そして基本的に神様を嫌っていますので、本当の神様を嫌ってますので、私たちが本当に福音を伝えようとしてもなかなか心を開いてくれないと思いますけれども、でも時が来ればね、神様が働いてくださいます。福音を伝えたい、あるいはこの人に伝えてもしょうがないと思う人でもね、あなたの身近にいる人は全てあなたが福音を伝えるべき人です。私は最近はちょっと行かないんですけども、以前はよくですね、土曜日とか日曜日に路傍伝道にね、個人伝道に出てました。人がよく集まるところにね行きます。駅が主ですけども、そこでバスを待ってる人ですね、友達を待ってる人に、直接話しかけるわけです。聞いてくれない人もたくさんいます。である時ですね、私は本当に、時々ね、証とか聞くと、どこそこにいた時に聖霊が人に伝えようっていうね、そういうふうに語りかけるように思えたので、その人に伝えました。福音を伝えます。そしたら本当にその人イエス様を信じました、なんていう証をね聞きますよね。だからそういうふうに聖霊が語りかけてくれたらいいなと思いました。神様はどの方に伝えるべきでしょうか、ね、その方が本当にね、福音を受け入れてくれるでしょうか。その方が効率がいいし、こちらは恥ずかしい思いしなくていい。神様はね、答えてくださいました。すべての人に伝えなさい、選ぶなと言ったんですね。もちろん神様が特別にですね、今この人に伝えなさいっていう働きかけをされるときは本当にあると思います、でもそれよりも私たちはそれぞれ使わされているところで、あなたが普通に日常会話ができるような人たちね、その人たちには伝えるべきだと思います。また他の時にはですね、私はちょっと大きなショッピングモールみたいなところでね、出てくる中高生に話そうと思って、自転車置き場で待っておりました。でやっぱりなるべく選ばないようにしようと思って、選んでると結局できなくなってしまうの でちょっと、もう二十歳過ぎてるな、もう社会人の方だなと思いましたけども、でも話しかけました。で相手の方は自分がこっちは宗教の勧誘してるつもりはないんですけど、もうすぐに宗教の勧誘してやがるなとね思ったわけですね。それで明らかに私の方が年上なんですけど、彼はね、ちょっと高飛車にですね、お前な、まともな仕事もしないで、夕方だったんですね、まともな仕事もしねえくせに宗教の勧誘なんかしてんなよというような言い方をされたんです。おめえみたいなね、いい加減な、ね、宗教かぶれみたいなやつなんていうこと誰が聞くかよ、こういうわけです。でもね、それは確かにそうだと思いますね。若い人は嘘か本当か、聖書の言ってることが本当だと分かれば素直に信じるっていう面があると思いますが、社会人に大人になってですね、街で話しかけられてね、素直に信じるっていうのは、ちょっと逆に言ったらこれ問題でしょうね。ちょっとこう素直すぎるというかでしょう。だから普通それは正しい反応だと思いますね。でもその言葉を返せばどういうことかっていうと、その方と同じ職場で同じく汗を流し苦労して仕事されてる方が、実は僕ね、クリスチャンで教会行ってるんだよ、ナイナイさんも今度来てみないかと言われれば、その人はまともに聞いてくれるっていうことです、そうじゃないでしょうか、ですから皆さんもそれぞれ使わされています。福音を伝えたい、あるいは伝えねばならないという人のために私たちは祈り続けるべきです。そして祈っているだけでなくて、実際に思い切って話しかけてみるべきです。教会に誘ってみるべきです。イエス様は目を上げて畑を見よ、すでに色づいている。 この約束と信仰を持ってお一人お一人がそれぞれ使わされている場所で福音を伝えていくものになりたいと思います。そしてそのような日々を送っている中で神様は本当に働かれると信じます。お祈りいたしましょう。
はい、
愛する天の父様、あなたはまず救いから最も遠いと思われた女性に福音を与えてくださいました。私たちはともすると人を選び、この人は救われないだろうとか勝手な決めつけをしたり、またいつか話そうと考えたりします。どうぞそうではなくて、私たち自身も実は救いから遠いものであったのに、あなたは救いを提供してくださいました。そのことを覚えて、それぞれ使わされている場所で身近な方々に祈りながら熱心に福音を伝えていくことができます
ので、
もう一度決心を与え、力を与えてください。滅びに向かっている方々に対する本当の愛をお与えくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様の御名によってお祈りをいたします。
アーメン。